理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第220回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、先週、はい、お知らせを忘れてしまったことが一つあります。
あら、
そんないプロジェクトではですね、ブログを始めました。
ああ、はい。そんないブログが再開しましたですね。
はい。再開しております。
おります。7月1日から。
はい。
前回、前々回ゲストに来ていただいて、
はい、
話題のスプーン曲げのお方、ゆうなさんが、執筆されています。
はい。多分、この、配信がされている時には、2回目ぐらいの、ブログがもう出てるんじゃないかな。
予想。
なんか毎週書くって言ってたんで。
あ、そうなんですか？
うん。
じゃあ、出てるはずです。
はい。ということで、見に行ってください。
見に行ってください。で、ぜひ、感想などを送っていただけると嬉しいです。また、スプーン曲げの結果も聞いてみてください。
そうですね。で、それが告知でございます。あともう一つね。はい、そんないプロジェクトの番組で、そんない雑貨店っていうのがあるんですけれども。
はい。
そこで、第72回。
うん。
今から、収録から2週間ぐらい前の配信で。
はい。
小惑星だとか宇宙から飛んでくるものが地球に当たるかもしれないと。
うん。
それを、スペースガード協会みたいなところが探知して、
うん。うん、
被害を少なくするための工夫をしているみたいな話題をやっていたんですよ。
それはそんなに理科の時間ではなくて、そんなに雑貨店でやってたわけですか？
そんなに雑貨店で。
なんですか？それは、そんなに理科の時間 C とかいう番組の別名とかですか？
ではないです。和田さんが、まあ、自分の趣味で面白そうだからやってみたと。
まあ。
で、JAXA に取材に行ったとかですね。
まあ。
そんなことまで。
アクティブですね。
やっております。
はい。
はい。なので、そんないプロジェクトのそんない雑貨店、第72回、聞いてみると面白いんじゃないかと思います。
はい。まあ、理科好きですとね、ちょっとそういう話題にも触れてるので、ぜひ聞いてみてください。
はい。ちなみにですね、最新回、はい、この番組が、配信されてる時には、最新回じゃなくなっちゃうんですけど、
はい。
今、収録してる時の最新回は、
うん。
サラダの起源みたいなことをお話ししていまして。
はぁ、
あ。香里さん、サラダの語源知ってますか？
もちろんですよ。
お、素晴らしい。
うん。お皿ですよね。やっぱり、葉っぱを皿にして食べたからサラダなんですよね。
あ、それ、皿？
皿です。
みたいな感じで、サラダになった。
そうですよ。だから、野菜というのは、彩りなんですよ。
あー、もともと食べないで、
もともとというか、まあ、今でもそうです。
香里さん、あんまり野菜食べない派？
あんまりじゃないですね。ほぼ食べない派ですね。
あらまあ。
はい。彩りです。
私、マレーシアに行った時に、
はい。
バナナリーフカレーって言って、バナナの葉っぱをね、
うん。
バサバサっと切って、ランチョンマットみたいな形で。
皿、うん、にしたわけですよね。
敷いて、その上に。
サラダ、サラダ。サラダ、サラダ。
直接カレーとかご飯が置かれるのね。
サラダ、サラダ。そういうのをサラって言うんですよ。
それはサラなんですけど、サラダではなかったんですね。
サラダだったとか？
いや、バナナリーフでしたね。
だからそれをサラって言うんですよ。サラ。
それ日本語でしょ？
サラ。
ということでですね。あ、あとシーザーサラダは、なんでシーザーサラダっていうか知ってます？
はい、ユリアス・シーザーが好きだったからですよ。
正解は、そんなに雑貨店で。
あれあれ
もやもやしたまま、今日は収録を終えてください。
まあ、じゃあ、雑貨店。
聞いてください。
リスナーの皆さん、ぜひ、そんなに理科の時間に。
そう、シーザーサラダは、メキシコに関係してます。
あれ？シーザーってメキシコまで行きましたっけ？
ということで、今回のそんな理科の時間はお便りの回なんですけれども、はい、今回、質問じゃないメールもたくさんいただいてまして、
はい。はい、
天体の地球衝突問題のイベントを、日本科学未来館でやってますよとか、あとは博物館に行きましたとか、東大に行ってきましたとか、あとは田植えをしましたとか。
いいですね。
そんなメールもいただいて、とても楽しく読ませていただいております。
はい、ありがとうございます。
はい。一方で、博物館の学芸員さんや、あと学校の先生とかからもですね、メールをいただいていて、ちょっと身が引き締まる思いでですね。
引き締まりたいですね、キュッと。ポンキュッポンって。
じゃあ、学校の先生も聞いていますので、ちょっと引き締まってください。
引き締まりましたかね。
とかですね、たくさんメールをいただいております。はい、全部のメールに、二人とも目を通してますので、いろんなメールを送ってきてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あと、スプーン曲げの件なんですけど、
うん、結構反響ありましたね。
反響ありました。
あ、で、一箇所やってる、もしくはや、違うな。それは、その理科の教員の方が、やったって記載ありましたよね。
やっぱ、テコの原理を教えるというか、の説明の時に、スプーン曲げられるよっていうのを話しているというのを、ご紹介いただきました。
はい。千葉、少なくともスプーン曲げやってるみたいです。沖縄と千葉が、これでエントリーされましたね。
一方で。
他の方では、秋田、宮城、東京はやっていないという情報が入ってます。
そうなんですよ。
はい。
で、
他の県の方々、情報待ってます。
情報待ってます。で、先ほどのね、スプーン曲げの件で、はい、メールを、いただいたですけれども、
はい、
ですね、ちょっと紹介すると、
うん、
ニャランさんからいただいてまして、
はい、
実はスプーン曲げはテコの原理で意外に簡単にできてしまうので、授業の導入で行うとかなりのインパクトがあります。
お、
私も試したことがあります。
お、
皆さんおすすめなのは、ステンレススプーンの中でも、18-8
って読むのこれ。
いや、18-8 ですね。と、刻印されてるスプーンがおすすめだそうです。
だそうです。
はい。100円ショップとかでも売ってるそうです。
はぁ。
はい。ということで、千葉県の、理科の教員をやっていらっしゃる。
とある学校では。
ニャランさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ニャランさんの学校では、スプーン曲げの授業があるということで。確認できました、まあまあ。
生徒さん全員がやる感じよりは、先生がおりゃってやる感じのようですけどね。
ああ、なるほど。で、あそこの100円ショップに売ってるぞって言って、その100円ショップの店主からちょっとリベートがあると。
でも、みんな買いに行かないでしょ。
行かないかな。でもそれ目の前でやられたらやってみたくなりません？
俺冷めてんのかな？
やってみたくなんない。
スプーン曲げちゃいかんでしょ。
いやでも、元に戻せばいいんじゃないですか？
そうね。元に戻せばいいですね、うん。
そうですよ。それでなんか面白いまたメールも来てましたね。
あー、念力で、曲げた時と、力で曲げた時の差がどうかとか、いろいろありましたね。
そうですよ。それが分かれば、いわゆるその手品に、テコの原理で曲げたスプーンなのか、それともちゃんと念力で曲げたスプーンなのかってことを解析できるわけですからね。
まあね。
え？
いや、念力で曲げたスプーンだって言った、折れたところが、力で曲げたのと変わんなかったら結局分かんないんだよね。
いや、でもほら、そこに、やっぱ、てことは違う力が働いてるから、きっと何らかの違いがあるはずなんですよ。ロマンを感じません？
そんなにスプーン曲げなんて感じない。
あれ？ロマンを感じませんか？あ、そうですか。
はい。
残念。
私はね、そういえばさっきの、そんなに雑貨店のサラダの回で、
はい。
いつからフォークが使われるようになったかっ ていう方が面白かったですね。
フォーク。
そうなんですよ。
いつからフォークは使われるようになったか。きっとスプーンの先端が割れちゃったんですよ。
違うんですよ。
え？
ナイフで刺して食べたりするのはちょっと食べにくかったのでフォークを作ったんですよ。
ほー。で、それがいつから？
詳しくはそんなに雑貨店です。ということでですね。
もやもやする。はい。
6月にいただいたメールの紹介を本編の方でしていきたいと思います。まずは、6月にメールを送ってくださった方々のご紹介を、かおりさんの方からしていただきたいと思います。お願いします。
はい。6月にメールをいただいた方々です。ママウサギさん、トロンさん、ノリちゃんさん、お疲れ様んさたばとよしおさん、バンブーさん、ユージさん、ブルドック農園さん、バッドボーイズ2メンさん、ふたさんぽびとさん、かしわぎのガンちゃんさん、ののじぞうさん、クーネルあそぶさん、さみだれさん、ブルーベリージャムさん、スカイラークさん、つるかめさん、天然魔法少女さん、猫娘さん、まおまおさん、ももちゃんさん、六甲山さん、ランゲルハンスさん、うらうららさん、にゃらんさん、ともさんさん、ひとにどりさん、以上の方々からいただきました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで本編の方に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ではですね、今回も、皆さんからの、質問などを中心に紹介していきたいと思います。
はい、
最初のメールの紹介をお願いします。
はい、ゆうじさんからいただきました。一般家庭にあるものを使ってソニックブームを発生させることはできますか？どんな方法がありますか？教えてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとだけ関連してですね、
ほい、関連してもう一通メールをいただいたので合わせてご紹介します。
はい、
クーネルあそぶさんからいただきました。物質に質量があると重力が生じるという理論は頭で分かっているつもりですが、今一つ納得感が持てません。日常生活で体感できるような現象や難易度の低い実験などあるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでですね、
ソニックビームってあれ？
ソニックブームね。
ソニックブーム、そんなブームありました？
物が空気中を動くときに、
はい、
音速を超えるとですね、
うん、
ソニックブームって言って衝撃波というか衝撃音が周りに広がるっていうのがあるんですね。
ほう。
それは、物が空気を動かすときに、
うん、
動いている前側に音が伝わっていくんですけど、
うん、
音速よりも遅い時には前側に伝わっていけるんですけど、音速と同じになった時にその振動が同じところに溜まっちゃうのね、伝わっていけなくなるというか、伝わっていくのに物が追いついちゃうんで、その時に衝撃音、衝撃波が出るっていうのがソニックブームなので。
そんなブームだったんですね。
そうなったから、身の回りのものを音速1秒間に340メートルとか350メートルよりも早く動かせば、
うん、
ソニックブームができます。
お、かっこいい。
で、次、重力とか引力ね。
はい。
万有引力の法則が体感できますかっていうのとかも、
うん、
重いものと重いものを持ってきて、ちっちゃい力が測れれば体感できますっていうことなんですけど、
はい。
両方ともなかなか難しいですよね。
そうですね。なかなかカメハメハは打てませんもんね。
そうで、ちょっとだけ調べたんですけど、
うん。
長めの、ムチ。
え？
を、なんていうの？ビュンって振ると、
うん。
どこにも何もぶつかってないのに、パチンって音がするじゃないですか。
あ、しますね。はい。うん。で、うん。
それが、無知の先端が音速を超えてソニックブームが発生してるんじゃないかっていう、
うん、
理論というか仮説があって。
ほう。
なんですけど、ちょっと難しいかなとも思っています。
それはまだそうだっていう断言してるわけではないんですか？
うん、そうだっていう風なウェブページとかあるんですけど、
うん、
データがついてるわけじゃなくて、
うん、
っていうぐらいなので、
私あれ単に無知の、まあ、基本川じゃないですか、
そうですね。
川ね。で、それが単にしなってぶつかってんのかと思ってた。川とかは。
そう。川と川がぶつかっても音が出るし、
うん、
あと、洗濯物干すときに、
はい。
タオルとかシャツとか、
うん。
をパタパタってやっても音出るじゃないですか、パンパンって。
はい、はい、しますね。
うん。あれは別にぶつかってるからではなくて、伸びて、空気を叩くっていうのが起きるんで、出てる音で、あれでもそこそこ音が出るので、
うん、
ムチのパチンっていう音も、それの延長でソニックブームまで行ってないんじゃないかななんて思っています。
ほー。もうもしそれに対して、なんか学術的なしっかりとしたものが、
研究されてる方もいて、仮説としてはそれが、音速を超えてるっていうのも、書いてあるところがあるんですが、ちょっと調べたところだと何とも言えないなって思いました。はい。
頑張って、じゃあ手首のスナップを効かせて、鞭を動かすわけですね。
うんで、他の方法で手軽にソニックブームを起こせるっていうのはなかなかなさそうでしたね。
じゃあやっぱり鞭。
とりあえずは、あとは、音速を超えるのはなかなか大変で、
うん。
海外だと、
はい。
とりあえず、弾丸
お
は、音速を超えるものがあるので、
うん。
それでは、ソニックブームは出るんじゃないかと思います。
前に見に行った、何の演題か忘れちゃったんですけど、まあ、ミュージカルで、
はい。
舞台で、ムチをパチパチ鳴らしてたんですよ。
うん。
で、その舞台が、舞台の端っこっていうのかな？側面と上のところに、電球で装飾してある、昔のサーカスみたいなイメージっていうのかな？
うん。
っていうような舞台で、真ん中に人が立ってムチをパチパチ鳴らしてたんですよ。
うん。
そしたらいくつか電球壊れましたね。
お
ー。ムチが当たって。
ムチが当たって。
うん。あれ、いいのかなと思いながら見てたんですけど。以上です。ソニックブームで壊れたんですね、電球が、きっと。
ムチが当たったんじゃないの？
いや、きっと衝撃波です。
そうですか。
衝撃的な事実です。
うん。で、もう一個。
はい。
重力。
うん。
これね、なんていうかな、体感できるような現象？
うん。
とか実験？
うん。
で、一つ目は、ですね、国立科学博物館の、
はい。
展示の中には、万有引力、要は、重りを2個持ってきて、それを、糸で釣ってあるやつが、
うん。
近づいてくると、その重量に引っ張られて、もう一個の重りが動くっていう実験があります。
へぇ
ー。はい。香織さんが迷子になったとこね。
私、恐竜見てました。
あ、そうそうそう。その時に見ていたお部屋で、
は
い、
うん、
あってですね。
あら。
とりあえず、机の上でも重力が、測定できるっていう実験はあります。
なんか静電気と間違えそうですけど。
ね。
うん。
なんていうかな。ふらふら見てると見過ごしてしまうというか、うん、よくわかんないまま通り過ぎてしまう実験なので、
うん。
気をつけてください。
迷子になっても見過ごしちゃいますね、きっと。
迷子になっても見過ごしちゃうんで。
じゃあちょっと次行った時探してみます。あそこなんだかんだ言って、まあ、実験というか、そういう、自分でちょっと動かしてみるっていうのたくさんありますよね。
あります。で、
ね、
その、 重力の、はい、実験の背中側で、
うん、
反対側に向いて、右に10メートルぐらい行ったところに、あの、白熱電球みたいな、
うん、
温度と色がどう変わるかっていうサンプルがあります。
へえ、よく覚えてますね。背中を向いて右に10メートルっていう。
あ、そうそうそうそう。で、その電球の背中側は、重りの位置エネルギーが熱エネルギーに変わる実験ですね。
なんでそんなに知ってんですか？
何回も言ってるからね。
庭
っていう。
吉安の庭
という感じで、気軽にする実験はなかなか難しいんですが、
はい。
一つ、あの、ニュートンが、その、万有引力を思いついたっていうのは、よくね、あの、リンゴが木から落ちるのを見てっていうのがあるんですけれども。
はい、よく言いますね。
うん。あ、まあ、リンゴが落ちてというよりは、月とリンゴ、それぞれ、を見て、リンゴは落ちてくるのに、月は、どうして、あそこに止まっているんだろうっていうのを考えたときに、地球の周りを回っている力と、地球が引っ張る力が釣り合ってるのかもしれないって思ったところが、発端だと言われています。
ほう。じゃあ、きっと、月夜の晩にシャリシャリとリンゴを食べてたんですね。
まあ、食べてたか持ってたかわかんないですけど。
うん。
なので、体感はなかなか難しい。あの、体重重くなると膝が痛くなったりっていう体感は重力を感じるんですけど。
感じますね。嫌ですね。重力、月に行きたい。
なんですけど、それだとちょっと違うと思うので。
あ、違うんですか？
一つは、月が地球の周りをほぼ、30日ぐらい、29日ぐらいで一周するっていうのと、はい、地球と月が引っ張り合ってる力が釣り合ってる。同じように宇宙ステーションとか静止衛星みたいなものが釣り合ってる感じと、
うん、
そうじゃないものは、落ちてきてしまっているっていうのを見つつ頭の中で、感じてください。
なんか軽くなった。
お、素晴らしい。
やった。
問題は体重計。あ、そうそう。もう一個、前話したことがあるんですけど、はい、赤道ダイエットっていう。
ああ、はいはいはい。
ので、
赤道近くに行くとちょっと軽くなるんですよね。
そうなんですよ。赤道に行くとぐるぐる回っている分、遠心力で軽くなるっていうのもあって、はい、その辺も精密な体重計とかを持っていくとできるかもしれません。
は
い、
うん、赤道ダイエットね、はい、大切です。で
そっちだと、重力が感じられるというよりも遠心力が感じられるのかもしれないですけどね。
ダイエットです。
はい。ということで、お答えになっていたでしょうか。メールありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次のメールのご紹介をお願いします。
はい。バッドボーイズ2メンさんからいただきました。夕暮れに活動するコウモリですが、活動時間がわかりませんし、森林地帯の樹木の中で活動しているのは見たことがありません。上空のみで餌を捕獲しているように見えるのですが、その活動時間って夜に活動しているようには思えないのですが、行動範囲ってどのくらい飛行できるのですか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか、
コウモリね。
うん、よく夕方に鳥が飛んでたんですよ、昔。
はい。
だけど、鳥は鳥目で飛ばないよって聞いて、その正体がコウモリだってことに気づいたんですよ。
うん、あと、飛び方がちょっと曲がってるって言ったら変ですけど。
え？
なんていうの？複雑な飛び方しますよね。
そうなんですか？
うん、鳥とかと比べると、ちょっと、行ったり来たりとか、ふらふらした飛び方をするなって思うんですけど。
あら。
で、コウモリなんですけど、なんかね、うん、哺乳類で2000種類ぐらいはいるらしく。
お、そんなに、それは全世界でってことですか？
そうそう。
うん。
で、日本でよく見るのはアブラコウモリっていう名前で、イエコウモリとも呼ばれているらしいです。
ほう。
で、そんなに大きくなくて、体長は5、6センチ。体重も10グラムぐらいしかないんですって。
え、そんなちっちゃいんですか？
うん。まあ、羽広げるとね、そこそこ大きいので、 飛んでるところを見ると、あれスズメよりも大きいかなみたいな感じがすることあるんですけど、そういうのが、うん、一番よく見るコウモリだそうです。
おー、かわいいですね。
うん、で、やっぱね、昆虫、飛んでる昆虫を取ったりするのが、主食で、あとは、木の実を食べたりもするらしいんですけど、
ほら。
基本的には、なんか不規則に飛び回りつつ、昆虫を見つけて食べると。飛んでるやつを食べたりもするし、そうじゃないのも食べたりするようです。で、活動はね、日が暮れて2時間ぐらいの間が活動時間で、で、昼間は、物陰というか暗いところに、隠れているようです。
あら、かくれんぼ。
で、冬眠もするみたいで、11月から、2月か3月 ?3 月ぐらいまでかな、冬眠をするので、その間はほとんど飲まず食わずらしい。
まあ、痩せますね。
ただ、冬眠っていうのは、活動がすごく少なくなって、暖かい日があると飛び回るみたいな、要は、寒い日は外に出ないっていうだけなのかもしれなくて、しっかり、活動レベルが激しに下がるっていう冬眠ではないかもしれません。
おー、いわゆる穴掘って中で寝る冬眠とはちょっと違うと。
で、
こたつの中で丸くなるくらい。
10年以上生きる。
はい。
15年ぐらいは生きるらしくて、結構長生きなんだなっていう。
そうですね。
で、血は吸いません。
お、
そうですか。日本にいる、その、アブラコウモリは血を吸ったりはしません。
海外では血を吸うコウモリっているんですか？
吸血コウモリっていうのも、ね、いるみたいですよ。
そうなんだ。
人間を吸うことはほとんどないみたいですけど。あと、まあ、有名なところではエコーロケーションって言って。
エコ
ー？エコー。ヤッホーって言うと書いてるやつね。で、超音波を自分で出して、それが周りから、跳ね返って戻ってくるのを聞いて、周りにどんなものがあるかっていうのを見る。
あ、視力で見てるわけではなくって、その反射で見てるというか聞いてるというか。
そう。なので、暗いところが得意。で、多分なんですけど、一番こう天敵とかに狙われにくい日が暮れて、他の動物とか昆虫とかがある程度活動してるけど、他の動物から見えにくい時間帯に行動できるっていうのがやっぱ、なんていうかな、生き延びてきたコツなのかもしれないなと思います。
で、まぁ、ちょっと見づらいから、いわゆる視力でに頼って見る情報を得るのではなく、そういう超音波的なものを技術っていうか、技違うな、超音波的な能力を取得したって感じなんですかね。
で、人間が聞こえる音にこう下げて、聞いたことがあるんですけど、どっちかというとチチチチチチチっていう風にパルス的に音を出して、それが戻ってくるまでの時間とどっちから戻ってきたかっていうのを聞いて周りのものが、わかるんですけど、多分人間が周りのものを目で見て形を認識するように、コウモリとしては、その音で周りが見えるんじゃないかと思うんですよね。
ほう。
多分。
多分。
感覚としては。
コウモリの気持ちになって考えると。
そうそうそう。その聞こえるんだけど、我々が思ってる見えるに近いことなんじゃないかななんて思います。はい。そんな感じでコウモリは、ちょっと田舎に行くとね、夕方飛んでたりするんですけど、あまり生態ってわかんないですよね。
まあ、身近じゃないって言い方変ですけど、まあ近くで見ることもないですもんね。飛んでるのは見たとしても。
なので、飛んでるところでは、飛んでるところじゃってか、コウモリを夕方見るところでは近くに、巣というか、隠れ場所があるはずです。
どこだろう？
なんかね、家コウモリ？さっきのアブラコウモリっていうのは、家コウモリとも言われていて、その、薄暗い、軒下みたいなところに住むこともあるみたいです。
家に住んでたから家コウモリなんですかね。
そうなんじゃないかと思います。はい。そんな感じで、もっともっとね、詳しい生態も多分調べればあると思うんですけれども、ま、ざっと言うとそんな感じで、 と日本では吸血するコウモリはいません。あとコウモリもし見つけたときに、例えばこう、なんていうか怪我をしたりとかそういうので、昼間道端に、ね、転がってたりとかもすることがあるんですけれども、感染症になる菌やウイルスみたいなものが、ついてる場合があるので気軽に触らない方がいいです。
あら、
はい、どうしてもって時にはビニールの手袋とかね、そういうので、直接触れないっていうのを気をつけてください。
はい、じゃあ、はい、まあスズメぐらいの大きさのスズメじゃないなんかが落ちてたら要注意ってことですかね。
スズメよりもちっちゃいかな。
5、6センチ、はい、そうですね、
はい、ということで、コウモリの概要をお答えしました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。では次のメールです。ふたさんポピトさんからいただきました。以前の配信で惑星表面だったか地球の大気圏だったかの話題があり、昔に感じていた疑問を思い出したのですが、ガス惑星、例えば木星の表面ってどうなっているのでしょうか。気体でできているということは、中心から離れるに従って徐々に密度が低くなるだけで明確な表面はないように思うのですが、どうしてあんなにはっきりと星の形が球に見えるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
多分端っこって言ったら変ですけど、エッジはモヤモヤしてるんですよ。
まあいわゆる地球みたいにこっからここっていうのはないと、
硬くはないのでね。なんですけど、大きいというか全体に比べてそのグラデーションになってるところがあんまないんで、要はグラデーションになってるところがそんなに厚くないから、モヤモヤっていうところほとんど見えないっていうことです。
例えば地球で言うなら大気圏っていうような、その徐々に空気が薄くなってくとかそんなような場所があまりないってことですか。
いや、あります。あれ、地球も大きいぐらいじゃないかな。
あれ、でもモヤモヤはしてない。
いや、モヤモヤしてるんだけど、そんなにモヤモヤしてない。
それは木星の大きさに対してモヤモヤ度が、モヤモヤの距離が少ない。
そう、全体の大きさに対してモヤモヤが、そんなに厚くないから、エッジが見えるっていうのと、一番外は水素とかヘリウムが、覆ってるんですけど、
水平リーベイの水平ですね。
そうです、水平です。
ああ、
なんですけど、
はい、
なんていうのかな、あるところからそこそこ濃く見えるんで、濃く見えるんですけど、我々が見えてないところにも気体があると思ってください。
ああ、なるほど。じゃあ一定の密度以上にならないと、まあ、見えないというかほとんどわからないし、その光背、濃度光背が結構急に下がっていくっていうのかな、いっぱい、気体の密度が高いところから薄いところにがガクッとなる感じ。
あと、もう一つ大事なことがあって、木星はそこそこ重いので、引っ張る力が強いです。
ほう。
地球だとね、水素とか逃げていっちゃうことがあるぐらいなんですよ。
引っ張る力が弱い。
そうそうそう。なんですけど、木星は重いので、なんていうかな、より強く引っ張られてるんで、そのグラデーションになってるところも薄いです。
なるほど、なるほど。強い分、ぐっと集まってるわけですね。
そうです、そうです。ぎゅーっと集まっています。
なるほど。はい。はい、
なので、地球よりもグラデーションは、急激に、なってますと。
はい。
もう一つ、水素とかヘリウムの一番外の層は多分透明で、もんやりしているところがあるはずなんですけど、それは見えてないじゃないかと思っていますと。
なるほど。
で、そのグラデーションがちっちゃいというか薄いのと、本体が大きいんで、 そこそこ近づいてみても、しっかりした球面に見えますよと。
でも飛び込んでいくと、そこがないと。
だんだん濃くなってですね、多分100キロぐらい降りていくと、地球よりもずっと、地球の1気圧よりもずっと高い気圧になってるんで、それを、なんていうの、そこがないっていうのか、圧力が高くなってって思うのか難しいところ。
どういう感覚なんだろう。
わかりやすく言うと、水の中潜っていく感じですよ。
ほう。
だから、水の中100メートル潜っていくと、
ああ、なるほど、なるほど。地面ではないけど、なんか周りに何かが取り巻いてるわけですね。
そうです、そうです。
おぉ。
そうなんですよ。
へぇー、はい。で、それがどこまでも続いていると。
で、木星も土星も、
はい。
コアと言われている、硬いところがあります。
あ、芯はあるんですか？
芯あります。
あら。
なので、多分両方ともそこそこ、どのくらいの大きさかな、コアはあるので、全部が全部ガスではないですね。
あら、なるほど。
はい。主な成分はガスですけど。
じゃあ、中には一応地面はあるから、シュタッと立つことはできる。
海底のような、すごい圧力ですけどね、ガスで。
まあ、まあ、まあ、まあ、
はい。という感じでございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールです。野の地蔵さんからいただきました。先日の番組で35億、いや、ウランの半減期が45億年って言われてましたが、一体誰がどうやって測定されたのでしょうか。それと次の半減期もその次の半減期も45億年だそうですね。45億年経って半分になったものがさらに半分になるなら 22.5 億年、その次は 11.25 億年と時間も半減しそうに思うのですが、どうしてでしょうといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ウランは、
アトムのね、妹。
そうそうそうそう。
はい。
いくつかね、増位体って言って、中性子の数が違うんだけど、
はい。
45億年って言ってるのは、ウラン238っていうタイプなんですけど、
はい。
45億年経つと、半分のものが、崩壊して、ウランじゃないものになっていますよ、と。いうのが、まあ、半減期です、
はい。半分に減る時間ってことですね。
そうです。
うん。
で、不安定な物質が、核分裂をして、まあまあ、最初に鉛になったりするんですけど、
はい。
っていうのって、とても気まぐれで、とはいえ、確率論で決まっている。例えば、100万個のウランの、原子がありましたと。ウラン238があったとして、100万個のやつを45億年経って見てみると、50万個がウランじゃなくなってるわけです。
半分。
そう。
うん。
半分。
半減期。
半減期。
はい。
で、50万個が45億年経つと、25万個になってるんです。
半減期。
半減期。ということで、今、ウラン238っていうのがあったとすると、45億年後は半々の確率で崩壊してるかウランのままあるかっていうことなんですね。
うん。
なので、半減期はいつの時代でも変わりませんし、元のやつのグループの半分が、45億年後とかに崩壊してますよっていうことなのですね。
うん。
いいですか、ここまで。
結局は数が減るというよりも割合で減っていくわけですね。
外から見ると割合で減っていく感じになる。
うん。
それが半分になるのが45億年。
はい。
でですね、ウランが、崩壊するっていうことがあると放射線がピュッて出て、
ピュ
ッ。で、 ウランが、直接名前になるんじゃなくて何なんだっけな。ウラン238っていうのが、うん、アルファ崩壊っていうのをして、ウラン238じゃないものに変わって、うん、ウランは、一回変わったら安定になるんじゃなくて、いろんなものをこう経て、最終的に鉛まで行くんですけど、途中にね、ラドンになったりもするんですけど、それがね、ラドンが溜まってる原因なんですけど、ちょっとそれは置いといて、放射線を、アルファ崩壊って言って放射線を出すわけですよ。うん、そうすると、ウランを、ある程度の量、集めておくと、うん、そこから放射線が出るのね。
はい。
それを測ると、どのくらいのものが、今、アルファ崩壊をしてるかっていうのがわかるわけ。
ああ、なるほど。放射線量で壊れたというか崩壊した量を逆に押し量るわけですね。
そうすると、さっき言った半減期の測定は45億年待たなきゃわかんないじゃないかっていう話が、
うん。
いや。100億個のウランの原子があって、1秒間に、何個、その中から、アルファ崩壊したものが出てくるってことは、これが半分になるまでだったらこのくらいの時間がかかるよねっていうのが計算できるんで、
お
45億年待たなくても大丈夫です。
つまり、誰かが計算したわけですね。
そうです。うん。本当はね、ウランって放射性同位体がたくさんあって、
はい、
ウラン238の半減期を測るにはウラン238だけを集めなきゃいけなかったりとか、
はい、
さっき言った通り1回アルファ崩壊した後また何回か続けてね、放射線を出して分裂したりとか、組成が変わっていくので、うん、そっちで出てきた放射線と区別するとかしなきゃいけないんだけど、
うん、
まあ、簡単に言うと、ある量のウランを持ってきて一定時間内にどのくらいアルファ崩壊したかっていうのが分かれば、そこから計算で半減期が出せますよっていうことになります。はい。
はい。算数大切ですね。
算数大切です。
はい。
はい。ということでお答えになってるんじゃないかと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい。
スカイラークさんからいただきました。トンネルを掘る方法は両側から掘るというのを聞きました。どのように掘るのでしょうか？土の中では GPS も使えないと思うので、まさかすべて計算で求めるのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
両側から測量しながら掘っていくと、
うん、
真ん中でちゃんと合います。
じゃあもう計算ですか？
計算って測量ね。
うん。
山の、東側と西側の場所で、こっから掘りますよっていうのを、まず、地図というか、直接測量していくと、
はい。
山をぐるぐるぐるって回れば、
うん、
東側と西口の入り口と出口が何メートル離れていて、
うん。
で、真東と真西からどれくらいずれてて、
うん、
角度が。で、高さがどれくらい違うかっていうのが、外からわかるよね。
うん。
で、掘っていったら、途中途中で、もう一回中で測量します。
ほう。
それをやると、どっち方向にどのくらい行ってるかわかるから、
うん。
っていうのをやっていけば、東側と西側から掘っていけば、真ん中で合うと、そんなに違わないで、トンネルが繋がると。めでたしめでたし。
GPS ではなく昔ながらの測量っていうものできちんと合うわけですね。
そう。何を隠そう？
隠しちゃうんですか？
GPS が使えるようになる前から長いトンネルはあります。
確かにそうですね。
そう。
ありゃ、隠さなくてもいいですよ。
だって青函トンネル？
青函しましたね、無事に。
青森から函館までのトンネルとかはずっと海中だよね。うん、海の下。海中じゃないな。
そうですね。
海の下の地面の下。
はい、はい。海の下の地面の下。
そう。
海底の下。
あ、そうです。海底トンネルなんで。
いい。
GPS なんてもちろん使えないけど、両側から掘ってってちゃんと当たるように作れるわけですよ。
GPS 使えないんですか？
GPS は、衛星からの電波が届かないと使えないので。
うん、届かないの？
届かないですね。
あら。山の中も届かない？トンネルの中も。
トンネルの中も届かないです。
あ、そう。
はい。
あ、そっか。だから、車のナビはトンネルの中に入ると、時々変なところ走り始めるんですよね。
ね。
最近のは性能がいいから、タイヤの回転数とかそういうのを利用して補正するから、ほとんどずれないけど。
加速度センサーっていうのと、車速パルスっていうので補正できるんですけど、昔の GPS 頼みのやつは、なんか、入った時のスピードで行くんで、トンネル内で渋滞すると勝手に、カーナビの中だけ、どんどん先に進んじゃうとかっていうのもありました。
ああ、なんか、どんどん山の中変なところをさまよい始めたっていうのは覚えてますけど。
そうか
、GPS 届いてなかったですね、そういえば。
はい。
あらま。
ということですね。
はい。
測量って、
うん。
2キロとか3キロ？
うん。
行っても1センチとか2センチもない誤差でできるので、測定が。
うん。
なので、安心してください。GPS なくてもトンネルは掘れます。
安心しました。
はい。
はい。
ということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい。
まおまおさんからいただきました。人はなぜ眠たくなるのですか？私のイメージでは、眠たい物質がどんどん溜まっていって、ある一定の濃度を超えると耐えられなくなって意識が落ちてしまう。この眠たい物質を分解するには眠るしかない。コーヒーとか飲むと眠たくなくなるのは、眠たい物質の生成スピードがちょっと落ちるのかな、などと受験勉強していた頃考えていました。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね。
超今溜まってますよ、この眠たい物質。飽和状態、ね。はい。
寝ないと眠くなるっていうのも、もちろんあるんですけど、英語で言うとサーカディアンリズム、一日を周期とした体のリズムっていうのがあって、
うん、
人の体の中には体内時計っていうのが
あるんですよ。ああ、腹時計ですよね。
それお腹が空くやつでしょ。
はあ、
腹時計はお腹いっぱいになると、時間が狂っちゃうけど、
は
あ、そうではなくて、例えば真っ暗なところにいて、うん、外の明かりがわからないと時計が全くなくても、
うん、
だいたい24時間ぐらいで、体の調子が、活発になったり、
うん、
低下する、
うん、
休みたくなるっていうのが24時間周期で起こる
へ
っていう風になってるんですね。
なんか25時間周期って聞いたことありますね。それを朝日を浴びて補正するって。
そう、なんかその辺は25時間だとか23時間半だとかいろいろ研究はあるんですけど、
まあでも大体24時間前後で、その体の活動性が、のサイクルがあるわけですね。
そうです、そうです。
で、
体の中のリズムで、夜になると、その眠い物質っていうのが、寝てないから出るんじゃなくて、夜になって体の中の、リズムで、こう、眠くなる物質が出てくる。っていうのももちろんあって、そっちの方が基本的には大きいんじゃないかと思います。
うん。なるほど。
結構ね、メラトニンとかっていうのがよく出てくるんですけどね。
はいはいはいはい。
うん。そうなんですよ。
なんかアメリカとかに行くとメラトニンって、眠剤の一種として売ってますよね。
そうです。薬局で買えるんですけどね。アメリカだと薬局でメラトニンっていうのが、睡眠導入のための、薬として買えたりします。
うん、はい、まあ。いわゆる、まあ、ホルモンとはちょっと違う。でも、ホルモンっぽい感じなのかな？
ホルモンだと思います。
お、ホルモンなんだ。ドンピシャですじゃん。
まあ、サーカディアンリズムっていうのは、日本語で言うとね、外日リズムっていう風に書きます。
外日、外の日ですか？
外ではなくて、概要とか、大まかな。
ああ、はい。奇変になんか難しい字ですね。
ほぼ一日のリズムが、体の中にある、周期としてありますと。ほとんどの動物にあって、哺乳類とかだと、その、 メラトニンっていう物質が多くなったり少なくなったりっていうのが観察されていて、うん、他にもね、たくさんあの物質が、多くなったり少なくなったりするんですけど、
うん、
それがすごく大きいです。なので、寝ないとそれが溜まっていくだけではないので、時差ボケっていうのがなかなか治んないんですね。
うん、おー、なるほど。寝てもボケるわけですね。
あ、そうなんです。
そうか、そうか。そうですね。飛行機の中でじゃあ、向こうの時間に合わせて寝ようって言っても、やっぱり時差ボケ起きますもんね。
そうなんです。なので、最近の研究だと、時差ボケというか、さっき言ったお日様とか明かりでリセットできるズレ量っていうのがある程度決まっているらしく、
うん。
うまくそれを使うと、例えばアメリカに日本から行くとき、に、2日前ぐらいから、早起きを、何時までに早起きをするって寝ると、カリフォルニアだったら、時差ボケが起きにくいっていうような工夫ができるとか、っていうのがあるみたいです。だから何時間ぐらいだったら、こう、
先許容範囲内で少し対応できるから、もうそれに体を慣らしちゃうわけですね。
そう、そうすると、リセットが効く時間帯に、現地で朝が迎えられるっていう風になるっていう研究もあるみたいですね。
ちょっと面白そうですね。ま
あ、ニューヨークとかだとね、合わせ込むのに結構時間かかりそうですけど。
一週間ぐらいかけて、しかも、その間、微妙に生活リズムが日本にいる間に崩れるから。
だとしたら、
なかなか
まあ、
少しですね。
行ったらいいやって感じになっちゃうんで。
そうね。
ね、出かける日だけ、2時間早起きすればいいとかだったら、ちょっとやってみてもいいかななんて思います。
はい。
特にね、ハワイとかだったら、そういうので随分緩和できるんじゃないかな。
ああ、そうか、そうか。
そう、それが、狂っちゃったって体が思うと、補正に時間がかかるっていう研究が最近はあります。
はぁ、わかりました。
はい。ということで、ちょっとね、サーカディアンリズムと、ホルモンの変化みたいなもので、調べていただけると、いろんなことがわかるんじゃないかと思います。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。次が最後かな？
はい。ランゲルハンスさんからいただきました。質問があります。我が家に友人からもらったガリレオ温度計があります。透明な筒状の容器に液体と球状の物体が複数入っており、その球状の物体が気温により浮くものと沈むものに分かれ、温度が分かるというものです。このガリレオ温度計の原理を教えてもらえないでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、うちの実家にもありました、ガリレオ温度計。はい、
あら、ガリレオさん飼ってたんですね。
筒状の縦長のね、ガラス管の中に液体が入っています。
はい。
で、中に浮き沈みする浮きと下に重りが大体くっついてるんですけど、
ほう。
っていうのが複数個入っていて、
うん。
そのなんかね、今の、メールだけだと皆さんこう頭の中に思い浮かびにくいかもしれないですけど、
うん、
浮き沈みするやつが複数個入ってるんですよ、
うん、
でそれに下の重りのところに例えば24とか書いてあって、
うん、
24と26と28があると、温度によって浮き沈みするタイミングが違うんで、
ほう、
温度が高くなると、
うん、
その浮きはだんだん沈み始めます。
ほう。
で、温度が低くなると浮き始めます。
ほう。
で、
外が寒いと浮いてるのが増えるわけですね。
そう。で、その、重りというか、それぞれの浮きに書いてある温度の数字があって、それを読むんですよ。
うん、
真ん中でフラフラしてるのが今の温度に近いやつね。
ほう。それは、じゃあその、まあ、水温なのかな？水温に、はい、応じて、なんだ？密度違うの？浮力？ん？何が変わるんですか？水温によって浮き沈むが決まるってことは。
ガリレオ温度計の中の浮きは、
はい。
大体ね、色水と空気が入っているガラスの浮きみたいなやつがあって、
うんうん、
それの下に重りがくっついてるっていうタイプのものが多いんですね。
はい。
で、その中に空気が入ってるんだけど、
うん、
浮き自体はガラスで封入されてしまっているので、
うん、
それ自体が大きくなったりちっちゃくなったりはしません。
はい。
つまり、ある重さを持ったというか、ある比重ね、 思った浮きです、
うん、はい。
で一方で周りの透明な液体、
うん、筒の中に入ってる液体ですね。
はい。でその、液体は温度によって密度が変わります。暖かくなると、うん、膨張するので、
うん、
比重が軽くなる、
うん、
で冷たくなると、縮むので比重が大きくなる、
うんうん、
のですよ。
ほう。
なので、中の透明な液体ねが温度が低くなって、比重が重くなると、
はい、
中の浮きはみんなどんどんどんどん上に浮いていっちゃうのね。
うん。
で浮きにくっついてる温度のなんかな、刻印があるんですけど、まあ、それは全体として、はい、ある比重の時には浮いて、ある比重の時には沈むっていう微妙な、うん、重さに調整してある。
ほう。
なので、一見ねガリレオ温度計って浮きの中に空気と、水みたいな色水みたいなものと下に重りがくっついてるっていうのが上がったり下がったりするんで、はい、なんかその中に秘密がありそうな気がするんだけど、実はその中にはまあ秘密がなくて、
お
周りの
あれ、それはじゃあ基本まあ重りのところで若干のその調整はしているけど、浮きそのものは同じなんですか？
だから浮きそのものの比重というか、トータルな比重がその数字24度って書いてあるやつと26度って書いてあるやつと28度って書いてあるやつが違っているんです。
中身のその色水そのものは別にもあんまり関係ない。
まあ関係ない。
おー、あれは単におしゃれなだっけ。
そうです。
お
ー、で浮きで、うん、浮かせなきゃいけないんで、ガラスの中に水詰めちゃったりしたら必ず沈んじゃうんで、
うん、
空気と液体が入ってそれに重りがぶら下がって、バランスするぐらいの重さにしてある、
うんうん、でそのバランスする比べる周りの透明な液体の密度の変化に対応するわけですね。
そうです。
おー、何気に、あ、これちょっとスプーン曲げの手品に通ずるものがありますね。
ん？どういうこと？
あれ？知らない？あれ？ネタバレかな、これ。
え、温めると上がったり下がったりするやつ？
じゃなくって、結局、パッと見ると、浮き袋、その色が入ってる、色がついてる浮き袋に何かありそうだっていうふうに、そっちに視点が行くじゃないですか。
うん。
でも、実際にその作用してるって言い方は変だけど、原因というか、変わってるのは周りの透明なところですよね。
そうです。
で、手品の、スプーン曲げも似たようなトリックがあるんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
わからない人は多分夢を壊しちゃいけないんでわかんない方がいいような気もするけど、目をそらした隙に結局曲げちゃうわけじゃないですか。視点を別のとこにそらしてる間に曲げて、でそれは全然気づいてないけど、比べてみると、あ、曲がってるって最後にわかるっていう時に、見えてない視点をわざと別のところにずらしてるっていうのかな。それがなんかスプーン曲げに通じるなぁなんて思ったんですけど、こじつけですかね。
どうですかね。
どうですかね。すいません。
そう。で、一方で、
はい。
不沈死っていう、浮いたり沈んだりする子供って書いて不沈死っていうのが、あるんですけど。
浮は、あ、浮く。沈は沈む。
そうそうそうそうそう。
はい。
で、これは、ペットボトルみたいなものの中に浮きが入っていて、うん、ギュッて押すと沈んで、離すと浮くっていう。なんか握ると、沈むみたいなやつがあるんですよ。
へぇ
ー。そう。で、ペットボトルみたいなものを手でギュッて握るのもあれば、なんかね、うん、ポンプみたいな押すところがついて、ギュッて押すと、
うん、
っていうのとかもあったりするんですけど、
それも要はその液体の密度が変わってるってことですか？
これは液体の密度は変わらなくて、不沈死っていう浮き沈みするやつが、圧力でその不沈死の方が、 大きくなったり小さくなったりできるっていうのを持っているタイプで、
はあ、
周りからギュッて力を加えると不沈子が小さくなるのね、
うん、
圧力で、
うん、
そうすると比重が大きくなって沈んでって、
うん、
っていうのがあって、ガリレオ温度計は浮き沈みするやつの大きさとか形とか重さは変わらない、周りの液体の比重が変わる。それに比べて不沈子はギュッて押したり離したりするんだけど、その時には、浮き沈みするやつの形が微妙に変わって浮き沈みするっていうのがありますよと。
ああ、じゃあ液体の中で何かが浮いたり沈んだりするのにもなんか二つの原理があるって感じですかね。
そうですね。
おー。
なのでその辺も意識しながら似てるけど違うっていうのと、はい、元々の浮き沈みの理屈、浮き沈みの理屈っていうか、比重が違えば浮いたり沈んだりするっていうのは同じだけど、どう変えるかっていうのが違うっていうのを意識してみると面白いんじゃないかと思います。
はーい。
はい。ということで、浮き沈みするものって、
気分。
潜水艦とかもあるんですけど、
あ、はい、はい、すいません。
結局、潜水艦全体の比重が海水の比重よりも高いか低いかで浮いたり沈んだりするわけですよね。
うん。
それを、例えば、大きい重りを持っていて、海底にバンって捨てると軽くなって上に浮きますよっていうタイプの浮き方もあれば、空気が入ってる部屋に海水を入れたり、中に圧縮した空気をそこに突っ込んで海水を排水したりしたりして、潜水艦自体の比重を変えて浮いたり沈んだりするっていうことが行われます。
ほう、単に、なんだろう。エンジンで下に向けてブクブクブクって進んでる
っていうわけ。もちろんね、それもやるんですけど。
うん。
それ
プラス、
プラス、
そういう沈みやすい状況にする、浮きやすい状況にするっていうのをやってるわけですね。
そうです。
おー。
はい。ということで、そんなことを意識しつつ、浮いたり沈んだりするものを眺めてみてください。
はい。
はい。ということで、今回も質問のメールを中心にご紹介してきました。皆さんからのメールを引き続き募集しております。今回紹介したような、ご質問もそうですけれども、こんなことしたよ、あんなことしたよっていうような、日常のご報告も含めていろんなメールを送っていただけると嬉しいです。送り先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトのウェブサイトからもメールを送っていただけます。で、そんないプロジェクトのブログを読むときにどうすればいいかというと、
はい、
私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトの、トップページに、そんないブログというアイコンがありますので、そこをポチッとやっていただけると、ブログが読めます。はい。また、そんなプロジェクトで配信している各番組の最新回から過去まで、すべての番組がそのページからお聞きいただけますので、遊びに来てみてください。また、Twitter での情報発信、YouTube での番組配信も行っておりますので、そちらもそんなプロジェクト、またはそんな P で探してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最後に次回の予告。次回の予告は、夏休みの宿題どうしようです。
お、夏休みの宿題がまだじゃあ決まってない方、どうしようか考えている方はぜひお聞き逃しなく。
はい、7月に入ってね、メールをいただいて、夏休みの自由研究どうしようかと思っていますっていうのをいただいたんですけれども、
はい、
普段のこう配信スケジュールでいくと、8月の2週目ぐらいにならないとその放送しないんですよ、
うんうんうん、
月に1回だからね。
はい。
でもそれだと間に合わないかもしれないと思ったので、
うん、
次回、ちょっと夏休みの自由研究についてっていうのでお話をしてみたいと思います。
はい。
はい。というわけで、そんな理科の時間第220回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。
早速ですが訂正です。番組中ですね、木星に地面があるというふうにお話ししてるんですけれども、土星にはコア、硬いコアがありますが、木星には地面、要は硬いね、岩石みたいな、地面はないので、途中からだんだんガスが濃くなって中心に行くと、液体の、水素やヘリウムがあるというふうに考えられています。ということで、訂正でした。また次回。